こんにちは、青根ゆかりです。今日は2回目ということで、前回の続きを話そうかと思ったんですけど、ちょっといろいろあって別の話をしようと思います。今日のお題は後悔とチャンスとチャレンジについて。後悔は悔やむの方ですね。皆さんは今後悔してることってありますか？私は今ものすっごく後悔してることがあるんですよ。それが一昨年のことなんですよ。一昨年のことを今になって後悔してるんです。タイムラグがかなりあってちょっと変ですよね。なんですけど、これには訳がありまして、一昨年ですね、あるチャンスがあって、私はそれにチャレンジしたんですよ。でも自分の中では結構派手に失敗したんですよ。見た目には派手でも何でもないんですよ。だけど自分の中ではやっちゃった感がすごく強かったんですね。で、ああ終わったなと思ってたんですけど、その後多分もう一回チャンスが来たんですよ。でも私はそこから逃げたんですね。そのチャンスに飛び込まない方を選んだんです。だけど一昨年の時点ではまだマインドというか思考の方が勝っていて、全然後悔してなかったんですよ。自分の選択は間違ってなかったって思ってたんですね。そう思った理由はいろいろあって、まず相手の人が自分をどう思っているか分からなかった、分かってたかもしれないけど、分からないことにしていた。で、その状況が自分にとってどんな意味を持つのかも分からなかった。で、何より今よりも自分がしっかりしてなかったので、その人が描く激しい渦に自分は耐えられないんじゃないかと思って、間違いなく振り回される感がすごくあると思って、そこに飛び込まない方を選んだんですね。だけどそれから1年が過ぎて、今本当に思うんですよ。私はおそらく一生に一度くらいの見逃してはならないサインを見ないふり、気づかないふりをしてしまったんだって。振り回されようが何だろうが、あの時は飛び込まなきゃならなかったんだ。そのチャレンジの結果とか自分が得られるものだとか、そんなことは本当はどうでもよくて、その時のその人との関わりは絶対に逃しちゃいけなかったんだって。本当に通り過ぎた後で人って気づくもんなんだなって思うんですね。で、それを一昨年よりも昨年よりも今っていう感じで後悔が強くなってるんですよ。冗談みたいな話ですけど、これはなんでこういうことが起きるかっていうと、その時の状況が当時よりも客観的に見られるようになるにつれて、自分は本当は後悔してるんだっていうことを自分で受け入れられるようになってきたんですね。受け入れられないうちは思考で、いや自分は間違ってないとか考えてしまうものなんですけど、受け入れられる状態になるとそれが変わってくるんですよ。で、こうなってくると次のステップに行けるんですね。だけどそれで後悔してますで終わりじゃないんですよ。今までのは一昨年の話で、これからするのは昨年の話なんですけど、昨年にね、形も規模も内容も違うんだけど、一昨年とちょっとだけ似たような状況というか、チャレンジする場というか、そういうチャンスがあったんです。自分で勝手に重ねてただけなんですけど、私はよし、これはあの時のリベンジだって自分の中で位置づけてですね、チャレンジすることを決めたんですね。だけど一昨年の痛い経験があったので、直前になって結構尻込みしてたんですよ。いや、またやっちゃうんじゃないかな、また失敗しちゃうんじゃないかなみたいな。そういうことって人間普通にあると思うんですけど、皆さんもなんかそういうことないですか？こう失敗が怖くなっちゃう時ですね。そこで私が何をしたかというと、アファメーションでも成功法則でも何でもなくて、昔から言われているものすごく基本的なことをしたんですね。それは何かっていうと、一昨年の失敗から学ぶ、 ただそれだけなんです。でも意外とこれをやらない人が多いんですね。これをやらずにあの時ダメだったからまたダメなんじゃないかって不安になっている人が多いんですよ。別にチャレンジだけじゃなくて仕事でも恋愛でも何でも失敗から学ぶっていうことをするだけで全然変わってくるんですよ。その失敗から学ぶというのはよく言われることではあるんですけど、じゃあ具体的にもそれってどういうこと、何やってるのって言われると意外とあやふやだったりするんですね。で、私的には本当におすすめなんですけど、失敗から学ぶというのは失敗した時の自分を意識と無意識の観点から分析するということです。人は自分の思った通りに行動するものなんですけど、意識で思っていることと無意識で思っていることにはズレがあるものなんですね。意識では成功したいと思ってるんだけど、無意識ではいやまだ早いと思っていたり、意識では結婚したいと思ってるんだけど、無意識ではいやちょっと嫁姑問題はちょっとそれぐらいなら一人の方がマシとか思っていたり、でそういうのが無意識のブレーキになってるんですよ。それが自分で分かるとですね、無意識のブレーキを自分で外せるようになってくるんですね。で、私はいつもその辺のことをですね、自分にも他人にもやっているので、一昨年の自分のマインドと行動と結果をよく見てですね、何がどうなって失敗と思われる結果になったのかということをよく分析したんですね。あの時自分は何を考えていたのか、本当は何が欲しかったのか、周りの人にどう思われたかったのかとか、そういうことを自分で自分に質問してですね、当時の自分の意識と無意識を目を皿のようにして眺めたんですよ。で、自分の足を引っ張ったと思われる自分の無意識のブレーキを意識に上げて、メンタルブロック解消のその自前のメソッドがあるので、それを使ってその無意識のブレーキを外したんですね。その結果、昨年のチャレンジは一昨年のものよりもずっと良くなって、私の独りよがり的なものでもなくて他の人にも喜んでもらえるものになったんですね。正直言って、いや喜んでもらえてよかったって心底思ったし、よかった去年の自分に勝てたっていう感じが大きかったんですね。あの時の失敗を乗り越えられたなって思ったんですよ。でね、私が今日言いたいのは3つのことです。1つ、怖かったらとにかく飛び込め。2つ、もし後悔したらそれを認めて受け入れる。3つ、チャンスはまた違う形でやってくる。その時に備えて失敗をただの失敗で終わらせないこと。1つ目は、目の前に何かチャンスと思われるものが来たら怖い時ほどとにかく飛び込んでみようということです。怖い時っていうのは、実は自分という存在が大きく揺らぐ時なんですね。で、その揺らぐっていうのは、それをやると変化が起きるよっていうサインなんですよ。それを自分が感じ取っているから怖いんですね。余計に怖くなるんですね。なので、そういう時ほどそのチャンスに飛び込んでみよう。逆に人にもよるんだけど、おお、これはビッグチャンスだっていう、なんかこう浮き足立つような時はですね、気をつけた方がいいです。自分の直感の声をよく聞いて、本当のことは何なのか、大切なものは何かっていうことをよく見るようにしてください。2つ目、チャンスを逃して後悔した時っていうのは、強がってしまったり、あるいはただへこんで、あーあーとかってなったりしてしまいがちなんですけど、その自分の心が受け入れられるタイミングが来たら、そういうタイミングがですね、必ず来るので、それが来たら一度でいいから、その自分が後悔してるんだってことを認めて受け入れてみましょう。これをですね、やらずに、その思考で無理やりですね、いやあれでよかったんだ、あれがベストの選択だったんだとかって自分を納得させていると、そこから得られるはずの学びとか気づきとかが何にもなくなって白紙になっちゃうんですね。そこであえて、その受け入れるタイミングでいいので、そのタイミングでそれを受け入れてみると、また世界が変わってきます。 で3つ目、チャンスは1回きりじゃない。同じチャンスは来ないかもしれないけれども、姿形を変えてですね、またやってくるものなんですね。だからちょっと胸は痛むかもしれないけれども、その時に備えてこの失敗した時の自分っていうのをよく見てみましょうと。その時自分は何を考えていたのか、本当は何が欲しかったのか、周りの人にどう思われたかったのか、そういうことを見つめるとたくさんの気づきが得られるはずなんですね。まあ、私のメンタルブロック解消のメソッドを勉強してもらえると、無意識のブレーキも外せたりして一石二鳥ですし、はい、でそうやって気づきが得られたら同じ失敗を繰り返すことがなくなるんですね。で必ず次のチャンスの時に活かせるんですよ。もう絶対にそれが生きてくるんですね。はい、ということで今日はチャンスとチャレンジについてのお話でした。でおまけなんですけど、この後悔についてですね、今私が持ってる後悔について、でそれについて あの時って私が夜な夜な枕を濡らしているかというと、そうではないんですよ。むしろですね、楽しんでいるというか、この後悔の感じを愛おしく感じてるんですね。なんでかっていうと、こんなに後悔できるような素晴らしい人とあの時出会えてたんだっていうことをまた実感してるんですよ。なかなかそんな出会いってないですよね。相手の人がどう思っているかはわからないし、私のことはその方の記憶の片隅からすでに抜け落ちてるとは思うんですよ、正直ね。だけど自分にとっては心の内側が震えるような、そんな大切な出会いがあったっていうことは、本当にこう人生のきらめく1ページみたいな感じがするんですよ。そのことに対して後悔すればするほど感謝が湧いてくるというか、愛おしくなってくるというか、そんな感じなんですよ。いやもう変態って言われてももう別にいいんですけどね。で、あの時に会えてよかったなって思うし、早すぎても遅すぎてもダメだったろうし、そのタイミングも人生の粋な計らいというか、そういうものを感じるんですよ。ね、私もよくそういうこと言うんですけど、いろんな情動を味わって楽しむということですね。そういう観点から人生を見ると、まあ、例えば失恋なんかしたとしても、ああいい恋したなみたいな、こんな泣いたの久しぶりだわとか、恋して泣くってやっぱいいわみたいな、そんな感じになるし、なんかそんな風にですね、人生を、あるいは目の前で起きていることを、これは貴重かどうかっていう観点から見ると、もう本当に全てが貴重な体験になって、人生がキラキラしてくるんですね。はい、というおまけのお話です。で今日はチャンスとチャレンジのお話、そこから導かれる3つのステップ、目の前にチャンスがあって怖いと思った時ほど飛び込んでみる、まずはそこからやってみてほしいと思います。それではありがとうございました。青野ゆかりでした。